Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は滋賀県立三雲養護学校の創作現場よりレポートをお届けします。現在、ボーダレスアートミュージアムノマでは、第12回滋賀県施設合同企画展が開催されていますが、その出展作家の一人、羽賀淳さんは、このご自身が通っている三雲養護学校で、干支をテーマにした動物のイラストや、毛糸でできた不思議な生き物のオブジェなどを創作されているんですね。そんな羽賀淳さんと彼を支える同校の村尾俊則先生にお話を伺いました。それでは、田畑和江レポーター、どうぞよろしくお願いいたします。
社会福祉法人グローの田畑和江です。現在、ボーダレスアートミュージアムの間で開催中の第12回滋賀県施設合同企画展の出展者の制作現場から今回はレポートしたいと思います。この展覧会、サブタイトルに ING 障害のある人の進行形から取って、通称 ING 展とかイング展と呼ばれているんですけれども、この展覧会には滋賀県内の障害福祉施設を利用されている方の作品を展示しています。で、参加施設から1人ないし2人の出展者さんに出展いただいているんですけれども、参加施設の支援員さんがこの展覧会の実行委員として月1回集まり、どんな風に作品を見せていくか、そしてチラシはどんな風にするかなど、企画に関わる全てを話し合い作り上げていくという展覧会になっています。12回目の今年は28箇所の福祉施設に加えて、先ほど福祉施設の利用者さんの作品と言いましたが、今回は初めて2箇所の特別支援学校も参加してくださっていまして、トータル39人の出展者さんを前期と後期の2回に分けて紹介しています。今回は現在開催中の前期展示に出展している作者のお一人で、滋賀県立三雲養護学校の羽賀淳さんの制作の様子 とご本人のインタビュー、そしてサポートしていらっしゃる先生方のお話をお届けしたいと思います。ではまずはじめに、特別支援学校という言葉は聞いたことがあっても、実際どんな学校なのかなということがわからないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、まずは特別支援学校についてどんなところかということをお聞きしたいと思います。三雲養護学校の副校長、筒井正幸先生です。筒井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、まず特別支援学校ってどんな学校か教えていただけますか。
はい、滋賀県内には、現在15校の特別支援学校があります。で、障害、ハンディキャップ持った子どもたちが通っているんですが、いろんな障害があります。視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、いろんな障害があって、その中でも知的障害と、肢体不自由の障害を持った子どもたちが、本校には通っています。
なるほど。そしてその三雲養護学校、生徒さん全体で、三雲養護は小学校から高等部まであるんですよね。
はい、そうです。
全体でどれぐらいの生徒さんがいらっしゃるんでしょうかね。およそ、
約300名ですね。
あ、そうですね。
養護学校の中では、県内の養護学校の中でも 大きい方ですね、3番目ぐらいに大きい方ですね。
そうですよね、はい、今日も校内歩いていてすごく広くて生徒さんたちは迷わず歩いてましたけど、はい、私たちはもう戻れないんじゃないかというくらい広い敷地にある学校ですね。
そうですね、はい、
三雲養護学校の特色っていうか、こうどんなあの活動とか学習に力を入れているかというようなことがもしありましたら教えていただきたいんですけれども。
はい、三雲養護学校はあの湖南市甲賀市の地域にありまして、この地域は古くから福祉が、まあ、あのすごく、うん、発展してまして。
そうですね、
はい、あの福祉施設がたくさんあります。
周りにね。
そうです、はい、あの有名な近江学園っていうのもありますし、はい、それ以外にも越智穂料市場区、もみじあざみ寮など施設がたくさんあります。でそこの中の学齢期の子どもたちが、まあ、三雲養護学校に通ってきているという、うん、特徴がまず他の学校とは違うところです。
あ、そうですね、はい、あの伊藤川和夫先生たちが建てた近江学園、
そうです、ね、
学校のすぐ近くにありますもんね、
はいはい、
なるほど。とこう特色ある活動みたいなことはあるんでしょうか。
あの養護学校は、まあ、あのどこの学校も大体教育課程は同じような内容で、うんうん、大体、まあ、朝から、まあ、子どもたちどうしても体力面で、あのね、体を動かすことが一番大事になってきますので、そういう体力的な体育的な活動、自立活動と言ってますけれども、そういうことをやって、あとはあの教科学習をする子どもたちと、あと作業学習ですね、うん、はい、いろんな、まあ、木工、窯業、あと家庭、被覆関係ですね、そういうふうな、作業、実習関係をやっている子どもたちがいます。
なるほど。だ、単純に教科というだけではなくて、そういった作業的なこともされている、ね、ということなんですね。
はい、
ありがとうございました。では この後あの早速芳賀淳さんの制作現場、まあ、現場といっても教室ですけれどもにお邪魔させていただきたいと思います。
はい、
筒井先生ありがとうございました。
はい、いえ、どういたしまして。
はい、と三雲養護学校の説明を聞いた後、今はその出展者の芳賀淳君の教室にやってまいりました。と次は芳賀淳君の担任の先生である村尾俊典先生にお話を先に聞きたいと思います。淳君もあの脇にいてお話ししてくださってますけれども、村尾先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の ING 展に特別支援学校から初めての参加 でお二人の生徒さんの作品を出展していただいてますけれども、そもそも参加のきっかけというのはどんなことだったんでしょうか。
そうですね、あの学校にですね、あの作品展のことをよく知っている、まあ、実行委員にも、加えていただいているものがおりまして、そのものから、淳君の作品をぜひ、そういうところで皆さんに見ていただくのはどうだろうかという提案いただきまして、で、まあ、淳さんや、淳さんの保護者の方皆さんに相談したところ、ぜひお願いしたいということがありましたので、今回出展させていただくことになりました。
なるほど。そもそも学校の中で淳君はどんな時間に作品を描いていらっしゃるんでしょうか。
美術の時間はもちろんなんですけれども、休み時間ですね、勉強と勉強の合間であるとか、昼休みなどにですね、自分でペンを持ってきて、紙も用意しまして、自分で、好きな動物をこう描いて、友達や、教師に見せてくれています。
そうなんですね、ありがとうございます。そして早速村尾先生の脇では淳君が絵を描いてくれていますけれども、今村尾先生が動物とおっしゃったように、動物を中心に描かれるんですね。
そうですね、まあ、今も、ロバであるとか、うん、これ虫ですね、テントウムシとか描いてくれているんですけれども、それ以外にも
先生たい焼き忘れてるみたいに指さしてますけど、
たい焼きの絵もこれ最近新しく淳君が得意とするようになった
り。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。淳君の絵はですね、あ、今またこれ歯ブラシを描いてくれてるんですかね。なんでしょう、独特のペンの持ち方、これ何持ちっていうんでしょうね、こうにギュッと握って、
ね、
グーの形で握って書くんですけど、はい、とっても線が何でしょう歪まないし、 書き出しと書き終わりがぴったり合うっていう綺麗な線で書いているんですけれども、さらにそれが何を書いたかっていう文字もその下に書くんですが、その文字もなんて言うんでしょうね、これはどういう書き方っていうんでしょうね。
そうですね、こうちょうど、文字を、まあ、一本の線で書くんではなくて、その文字の輪郭を、
う
ん、
ね、
捉えるような形で書いているような、
そうですね、さらに輪郭をなぞってこう幅の広い文字にするという、またネットのブログ、ネット上のブログにも上げようと思いますけれども、まあ、ちょっとどんなものかなと想像しながら聞いていただいて、少しそれでは純くんにお話を聞かせてもらおうと思います。あ、聞き忘れましたけど、純くんは高等部の
3年生になります。
3年生ですね。そうなんですね。それでは羽賀純さんと呼んでいるのか、普段みんなに純くんと呼ばれるということで、私も今日は純くんと呼ばせてもらっていますが、純くん、おはようございます。
羽賀純くん。
はい、羽賀純くんです。羽賀純くん、いっぱい動物を描いてますが、
2回、
あ、今描いた絵を説明をしてくれましたね。何でしょうね、
2階
が気に入って、今2階って言っている絵はですね、おそらくこれ階段ではないかと思うんですけれども、2階に行ける階段を描いてくれてます。たい焼き描いてますけど、たい焼きは好きですか？
テントウムシ、
あ、好きかどうか教えてくれ。ロバ。純くん、今それ何を描いていますか？
歯ブラシ。
ああ、そうですね。なぜロバと歯ブラシなんでしょうね。
歯ブラシ、
うん、歯磨きは好きですか？食べたい。そうですか。今もうそれどころじゃなくて制作に夢中ですね。はい、それではちょっと純くんの制作を脇で見ながら、またね、何かの途中で教えてくれるようなことがあったら聞きたいと思いますが、ちょっと先生にもうちょっと純くんの絵についてお聞きしたいと思います。
はい、
非常に可愛らしい絵を描いておられますが、これは学校に入ってから描かれたとか、いつから描いてるとかって先生聞いてます？
もうお家の方からお聞きしてるところと、もうずいぶん小さい頃からだんだんとこうペンを持って描き始めてですね、で、まあ、今こういう形で今見ていただいているように、自分でこう自分の描きたいものを自分で考えて、はい、作品作りに今は、されているところです。
なるほど。ING 展に出ている作品はエトシリーズということで、ネズミからイノシシまで描いておられますけれども、はい、なんとなくその動物に合った色を当ててるのかなって思ってるんですが、その動物と色の関係って先生何かこう見ていて。
そうですね、エトシリーズもですね、たくさん書いておられて、まあ、このジュンさんのその書いておられるのを見るとですね、トラには黄色であるとか、こう牛には黒であるとか、こう割と同じ動物を描くときには同じペン、同じ色を使って描いているっていう、そういうところが多いと思います。
あ、なるほど。描くときはもちろん何かお手本を脇に置いているわけではなく、おもむろに今日も制作を見せていただくと、ペンと紙があったらもう迷わず描き始めたって感じですけど、何かでこの何でしょう、情報は得ているんですかね。
そうですね、本でありますとか、あるいは外で見たものでありますとか、そういったところから自分でこう描きたいイメージを多分作って、それをこうやってペンを持つことでそれを出して表現しているんだと思うんですけど、
なるほど。じゃあ見たものがなんとなく頭の中にあって、それをこう自分の中でのフィルターを通してまたイメージとして出すっていうことをされてるんですね。でも全部なんでしょう、愛らしいものになりますよね。
もうすごいこう目とかもくるっと、ね、優しい感じであったり、
全部まん丸でね、はい、それとなんでしょう、この握り方でもし私が描いたらすごくもっとゆらゆらしそうですけど、まあ、これを持ち方が彼のスタイルとして定着してるから迷わないんでしょうけれども、失敗するみたいなことって見ていてありますか？
そうですね、見ていただいているようにこう 一旦ペンを握るともうこう迷いなくといいますか、うん、こう綺麗にスーッとペンを走らせて書いているのでほとんど失敗というのはないんですけれども、新しい作品というのか新しい動物を描きたいときは少しいろいろ模様であるとかを何度か上から重ね書きしたりして自分 のイメージに近づけていっている時がありますね。
あ、試行錯誤してじゃあこの今書いてくださったローバー、たい焼き、テントウムシもそういう過程を経て完成形に至ってるんですね。へえ、すごい。その失敗したとか試行錯誤した絵は捨ててしまうんですか、それとも
置いてはあるんですけれども、上から、まあまあ、バツであるとか、あるいはバツを書いたりであるとか、まあ、はい、別のところに置いておくであるとか、
やっぱりちょっと分ける、はい、完全に作品としてというか書き上げたものはどうされるんですか。
作品を作ったものは友達であるとか私たち教師にできましたということで、動物の名前とかも教えてくれながら持ってきてくれますので。
なるほど、はい、さっきも一旦このロバ、タイ焼き、テントウムシ一瞬というか一旦駆け上がった後に私隣にたまたまいたので手渡してくださいましたもんね。
そうです。
なるほど。そしてここの教室いろんな作品が展示してありますけど、展示するっていうこともそもそもされてたんですかね。
そうですね、最初はですねほとんど壁にも何も張っていない状態で、まあ、綺麗な形だったんですけれども、まあ、そういったところで純さんだけではないんですけれども、生徒のみんながこう作ったものをこう張り出したところ、はい、まあ、生徒のみんなもこうまた作品作りたいなとか、で純さんもさらにそういうなんか制作意欲みたいなのが湧いて、
そうですか、
今ではものすごい数の純さんの作品も、貼ってあるんですけれども、
そうなんですね。で、まあ、そのように生徒さんの作品がいっぱい飾ってあるっていうことからすると、まあ、そういったところにも力を入れている学校なのかなとは思うんですが、学校で、まあ、授業っていう中で同じ教材を使って皆さんに作ってもらうっていうことじゃなくて、生徒一人一人の個性に合わせた創作をサポートするっていうことについてなんとなく学校では難しいのかなと思ってたんですけど、どうですかその辺は。
そうですね、まあ、学校ではですね、もちろんいろいろな技巧であるとか道具を使ったりとか、をこう学ぶそういう授業もあるんですけれども、まあ、それだけではなくてですね、まあ、その上手にできるかどうか以前にまず作りたいであるとか、書いてみようとかそういう気持ちをまず一番大事にしています。そういったところで自分が作品作って、まあ、みんなに見てもらったりとかがまた励みになって、まあ、次の作品作り生き生きとしたものが生まれてくるのかなというふうに考えて取り組んでいます。
なるほど。じゃあそういう中から純くんの作品も生まれているんですね。じゃあちょっともう一度最後に純くんに話しかけてみようと思います。純くん、今書いてる最中に話しかけてもダメなんだろうか。今はさっき2階って紹介してくださった階段を真っ赤に塗りつぼしているところです。で、純くんあれですね、今展示している野間にも行かれたということで、その時の様子って先生何か聞いてますか。
そうですね、自分の、まあ、作品が、まあ、ような形ですごい綺麗に飾っていただいてたということで、はい、またそれをね大勢の方がご覧になっているというところですごいこう、ご本人ね純さんもワクワクしてこの作品をこう見ておられたというふうにお聞きしてます。
そうですか。そうです。では今日は芳賀純さん、そして村尾俊則先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
純くん、ありがとう。
ありがとう。
はい、ありがとうございます。とこの芳賀純さんの作品も展示されている第12回滋賀県施設合同企画展と前期の展示は1月11日の祝日までの開催となっておりますので、ぜひ純くんの作品を見にいらしてください。 また1月15日の金曜日からは後期の展示も始まりまして、この取材でも、後期の出展者の方も紹介していこうと思いますので、そちらもお楽しみにしてください。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、そろそろお別れの時間です。羽賀潤さんの創作の雰囲気、言葉で説明できるものではないかと思うんですけども、何かしらこの臨場感が、ラジオから伝わっていたらいいなと思います。次回グロー生きることが光になるは2016年1月1日の放送になります。現地レポーターの田畑和恵さんとともに2015年の総集編を繰り広げたいと思いますので、どうぞお楽しみにしていてください。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。さようなら。浅田渉でした。